プロネクサス IR セミナー。この番組は証券コード7893東証一部上場株式会社プロネクサスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社プロネクサス取締役執行役員社長室長大和田雅宏さんです。この番組は7月30日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。プロネクサス IR プレゼン証券コード7893東証一部上場株式会社プロネクサス取締役執行役員社長室長大和田雅宏さんです。大きな拍手お願いいたします。
今ご紹介いただきましたプロネクサスの大和田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私どもプロネクサスという会社の名前、お聞きになったことのある方も、あるいは全然ない方もいらっしゃると思うんですね。皆様、投資家の方々と非常に近いところにいる会社でございます。企業、特に上場会社さんのディスクロージャー、情報開示を支援する専門会社でございます。どんなことをして、どんなことを目指そうとしている会社なのかを少しでもご理解いただければというつもりで参りました。ここに会社概要が出ております。1930年創業、ですからもう86年という長いキャリアの会社でございますが、まあ今のディスクロージャーというお仕事をするようになってからは、まあ大体30年ぐらいという社歴でございます。売上高は200億円ほど、そして営業利益22億円、そして従業員が連結で1000名弱というサイズの会社でございます。東証一部でございます。1930年に株券を印刷する専門会社として創業いたしました。当初50年くらい、もう昭和のそうですね、60年くらいまではですね、株券の専業会社という位置づけでおりましたけれども、その頃から、商法、あるいは商取法、要は情報開示に関わるですね、法律に基づいた様々な開示書類、その作成を支援すると。まあ当初は印刷を受けようというふうな位置づけが多かったんですが、今はそれだけではもちろんございません。そのための様々な情報サービスであったり、あるいはその書類を作るためのシステムを開発したりと、そのようにしてコンサルとシステムでお客様の実務を支援する、そういうサービス会社に変身をしてきております。で、私どもの会社の売上の内訳でございますけれども、上場会社のディスクロージャー。これは法律に基づいてですね、上場会社さんが開示をする、その関連の書類作成支援でございます。会社さんが任意に行う、いわゆる IR ですね。こういった情報開示に関わる上場会社関連が大体7割弱と、金融商品ディスクロージャー、投資信託であったり、J リートであったり、そういった金融商品の情報開示に関わる支援サービスの売上でございます。まあ、その他にわずかですが、データベースの関連の売上もございます。
どっかこう伸びてきてるとそうなりますか？
ですね。この10年間のレンジで見ますと、この金融商品ディスクロージャーの割合が上がってきております。これはやはり、資本市場がどんどんグローバル化し、拡大成長する過程の中で伸びてきたということが言えると思います。それぞれの分野のですね、どのような扱い製品なのかということを一覧で見たものでございます。簡単に申し上げますと、株主総会に関わる書類、例えば招集通知ですね。それから決算に関する書類、これは書類と見ましても、すべてデジタルデータで金融庁や東証に提出するものです。まあ、有価証券報告書や、皆さんよくご存知の決算短信、こういったものの作成の我々はバックヤードにいる、支援をしているということです。それから IPO やファイナンス。最近は LINE さんが上場されましたけれども、その LINE さんの開示も私ども支援をしております。よく皆さんご存知なのは、目論見書。こういったものの制作の支援をするということです。で、こういった書類作成の裏方でシステムが動いております。プロネクサスワークスと言いますが、金融庁に提出する書類は、エディネットという非常に厳しい厳格な条件、書類様式というものがありまして、そこに非常に難しいコンピュータ言語を使って作られるものでございますんで、それをお客様が独自に作ることはほとんど不可能でございます。我々がこのシステム専用のものを開発し、それを提供し、その上で書類作成をいただくと、このような裏方サービスも行っております。 それからこちらは上場会社 IR ですね。もともと私どもこの分野につきましては、この株主通信、皆様あの株主総会の後にですね、会社さんから送られてくると思いますけれども、作成の支援も行っております。ここから始まって今伸びておりますのはこのウェブサイトですね。やはり IR が紙からどんどんウェブに転換してきています。IR サイトの受注が今どんどん増えております。そこに関わる様々なサービスを提供し、それからあのお客様のホームページ全体を受託するという割合も増えてきております。それ以外で伸びておりますのはこの英文 IR ですね。ここは資本市場のグローバル化に伴って大きく伸びつつある分野でございます。それから株主総会の支援ということで、書類を作るだけではなくって、今は総会で事業報告をされる際に、パワーポイントというこういうスライドを使ってやられるケースが多いと思うんですが、そういうものの作成、あるいはそのナレーション、こういったもののですね、支援も行っております。そして今回もラジオ日経さんとの共催のこのイベントでございますけれども、個人投資家の皆様に企業の IR の支援をさせていただく、こういうふうなサービスも行っております。金融商品ディスクロージャー、大きく3つに分かれます。投資信託、それから J リート、それから外国投資、これらに共通するのはやはりすべて情報開示だということで、その中に例えば投信で言いますと有価証券届出書、あるいは目論見書、運用報告書、こういったものが法律で定められております。こういうものの政策の支援で、ここについてもやはり先ほどの上場会社同様にシステムを使った支援が今どんどん割合を増やしてきております。それから J リート、ここは今後のマーケットの成長が非常に期待されるところですけれども、ここにおいても様々な支援を行っております。それから最後にデータベースでございます。すべての上場企業の何十年分かのですね、有価証券報告書、決算短信、その他の様々な開示書類をデータベースにして格納しております。大学、それから研究機関、そして金融機関、こういった方々が企業分析、あるいはその情報の検索、そのために利用するデータベース、こういったものもですね、私ども提供いたしております。では当社がどんな位置づけでどんな役割を果たしているのかということを簡単にお話しいたします。上場企業さんをはじめ、あるいは投資信託の運用会社さんは投資家さんに向けて情報開示をする、義務があるわけですね。そのために様々なツールをお作りになる、その支援をする。でその結果、投資家さんはその情報に基づいて投資判断を行い、投資をするということになりますので、資本市場を通して企業と投資家とをつなぐ、その裏方サービスの会社であるということです。でそのためにこの4つのサービスを提供いたしております。それをこれから順次お話をしたいと思います。コンサルティングサポート、一番重要なのはですね、お客様が作られた書類のチェックをするということです。法律や制度に合致しているのか、漏れはないのか、あるいはその書くべきところにですね、違う情報が入っていないのかと、こういったようなチェック、アドバイスを差し上げると。ただ、それもやはりお客様が原稿を作られる際にですね、様々な情報を知ってなければならないわけですから、そのお客様に最新の法律、制度、あるいは開示基準、こういったものをですね、私どもから情報提供する。そのためにセミナーを開いたり、それからたくさんのガイドブックを作ったり、このようにしてお客様の開示のアドバイスの立場でですね、サポートする。こういう仕事をしております。それからシステムでございますけれども、上場会社向けのシステム、それから投信の運用会社向けのシステム、それから J リート向けのですね、システム、こういったものを作ってお客様を支援しております。それから3つ目の機能でございますけれども、セキュリティサポート。上場会社さんがお作りになる開示書類は、世の中に出るまでは機密情報であります。ある意味インサイダー情報であります。そういうデータを私どもずっと守り続けると、外から攻撃されない、中から出ていかない、そのためのインフラを作り、教育をし、しっかりとデータを守ると。そのために私どもは投資も行い、教育も行い、社員が万全の体制でですね、データを守る、そういう仕組みを作ってお客様を支えております。 4つ目、カスタマーサポートということですが、一言で言いますと、コールセンターを私ども、お客様のためにですね、専用のものを作って運営をしております。お客様が書類作りをする上で、様々なご質問を頂戴いたします。それについての Q&A のセンターですね。それからシステムを利用されますんで、そのシステムの使い方に関わる、様々なサポートと、こういうものをピーク時には、100名ほどの体制でですね、お客様との間に立って、支援をすると、このような活動を行っております。では、当社の特徴を簡単にお話ししたいと思います。まず、どういうお客様かということであります。一番大きいのは上場企業さんで、2200社ほど私どものお客様でございます。今3600社ほど上場企業がありますので、まあ6割ほどは私どものレギュラーカスタマー、お得意さんということになります。それ以外では、これから上場しようとされている IPO の準備企業さん、1000社ほどですね、私ども支援をさせていただいております。そこから毎年何十社か上場に向かわれるという流れになります。それ以外には、投信関連の会社さん、あるいはその先ほどのデータベースのお客様という形で構成されております。大変ちょっと変な言い方なんですが、まあ、こういうふうに非常にしっかりした会社さん、お客様が多いので、要は貸し倒れ引き当て金の心配はあんまりしなくてもいいという、ちょっとそういうふうな特徴もございます。私どものマーケットシェアで、まあ今申し上げましたように上場企業の6割が私どものお客様ということで、非常にしっかりした安定したお客様を持っているというところ。それからリピート率。昨年ご発注いただいたお客様が今年も引き続き発注してくださる。その率が 96.5%。これは有価証券報告書もしくは株主総会の招集通知についてですけれども、まあ、このように継続してご発注くださる、つまり私どもを信頼してくださるいいお客様に支えられているということが言えると思います。
これ上場企業のシェア6割ってことは当然トップシェアと考えていいわけですね。
はい。私どもと、ほぼ同業のお仕事をされている宝印刷さんという会社さんがあります。例えば有価証券報告書ですと私どもは 54%、宝さんが 46% と、まあこういうふうな関係になっております。J リートに関するシェアでございまして、先ほどは上場会社のシェアでした。この J リートにおいては、まあざっと見て、まあ9割型のシェアを持っていると、今大変に成長著しい J リートの世界において圧倒的なシェアを持っていると。これはJ リートが2001年に初めてスタートしたわけですけれども、その時に2社上場しました。その2社とも私どもが3年前から支援をして、いろんなノウハウを作り、サポートした結果、上場に結びついたと。で、それをご覧になった、後続の J リートの方々、まあ皆さん私どもにオーダーをしてくださったということでございます。市場環境と業績についてでございます。これは過去13年ほどの間のですね、私どもの業績推移なんですが、ピークはですね、2006年、2007年、2008年、このあたりなんですね。で、営業利益率が 20% 近いと。これは非常にいい条件が揃ったということで、なかなかそう 20% というのは今後も達成は難しいんじゃないかなという気がしております。で、ここにどういう変化があったかと言いますと、法律や制度がどんどん変わっていきました。その過程で私どもはそれに対応する新しいサービスをどんどん作り、お客様を支援したと。それによる売上の増加という部分と、それからこの間やはりマーケットが良かったんですね。その結果として IPO やファイナンスも多かったというふうに我々にとってみると好条件がずらっと揃っていたと。その結果として営業率も高かった。で、その中には株券もあったんですね。株券は非常に利益率の高い製品でしたから、そういったものが押し上げてこういう結果になったと。で、その後やはりマーケットが、まあ縮小ということはないですけれども、まあ停滞をしていった。そしてリーマンショックが起きたと。こういうふうなことでですね、上場会社の数が減ってきた。そして競争が激しくなって収益性が若干低下してきたと。こういうふうな経過がここに現れております。で、それ以降また上昇基調にですね、変わりつつあります。まあ、昨今コーポレートガバナンスコードであったり、それから新しい金融庁への提出システム、このバージョンアップ等々でですね、売上の増加と。まあ、今後も国際会計基準、IFRS、 こういったもののですね、影響も出てまいりますんで、今後の成長にもですね、後押しになるんではないかなというふうに期待をしております。ということで、私どもの事業のこの業績について言いますと、法律制度がどのような変化をするか、プラスの変化もあればマイナスの変化もあるわけですね。そしてマーケットの変化、これによって業績が影響を受けるという点はご理解をいただきたいと思います。
こちらは2016年の3月の、3月期の業績でございます。売上が209億円ということでですね、前期をちょっと下回ったんですが、これ実は、グループ会社で A2 メディアという会社が連結子会社から持分法適用会社に変わりましたんで、その分の売上が15億ほど減少した影響でございます。したがって、それを除きますと実質 7% ほどの増収であったということでございます。昨日、第一四半期の業績を公表いたしました。その数字を速報としてお知らせいたします。売上高86億円で 4% の増収、それから営業利益は26億円で 2% の増益という結果でございます。今期の業績予想は売上高215億円、前期に対して 2.5% の増収、それから営業利益は23億5000万で 5.6% の増益、これを今業績予想といたしております。第一クォーターのこの業績につきましては、ほぼ期初想定の範囲の中ということでございます。これからの私どもの中期経営計画についてごくごく簡単にお話をしたいと思います。当社の使命というものは、今までご説明いたしましたように、ある意味社会的インフラでございます。そのインフラの役割を果たして、上場会社、金融商品の運用会社さん、こういったお客様を支援する、そういう役割である。これは変わらないです。そのために先進的なサービスを続けていこうと。そして継続的にサービスをやりましょうということです。で、こういうサービスを行う上で、どんな変化があるのか。まず、近年の環境変化で言いますと、上場企業数がこの3年前から増加にまた転じました。今後のマーケットも期待をしております。それから、投資信託の、等の金融商品の、やはり、マーケットの拡張、販売量の増加ということもですね、影響をいたしております。それから三つ目、コーポレートガバナンスコード。これは、東証金融庁さんが、一体となってですね、上場企業に対して、やはりもっと企業のガバナンスをしっかりとして、そして企業力を高めて、成長曲線につなげていきましょうと。こういうような考え方のもとに作られた、コード、基準なわけですけれども、それに伴って、やはり、IR にもっと力を入れようという動きが出てきております。そういったことも今私どもの売上にもプラス効果として上がりつつあります。それから今後中長期的な変化でございますけれども、これは電子化がやはり進むということになります。そういう意味では株主総会の招集通知、印刷物ですけれども、これが徐々にウェブに置き換わっていくということは、それは十分に考えられます。この印刷ということだけ取り上げますとですね、これは受注量の減少ということになりますんで、これ売上面ではマイナスのインパクトありますけれども、これは同時にですね、上場会社の開示のあり方がどんどん変わっていくと、そしてウェブ化が進むということで、新しいサービスを提供する我々にとってみるとビジネスチャンスでもあります。そういうふうな変化を捉えて今さまざまな活動を行っております。それ以外にも J リートの先にインフラファンドというものも今始まっております。こういった金融商品の多様化ということもですね、我々には新しいチャンスとしてこれから広がってくるんではないかなというふうに思っております。こういった考え方のもとにですね、中期経営計画を立案いたしました。基本コンセプトとしてはですね、これお客様の情報開示、これはある意味最後の出口なんですね。で、そこに至るまでの間にはお客様様々なですね、実務がございます。我々から見ると川上になりますね。そういうお客様の実務にもっと入っていって、上流からどんどん支援をしようと。そういうふうに我々にとってみると領域の拡張をする。で、そのためにシステム、それからアウトソーシング、そしてコンサルティングといった上流側も支援をする。と同時に、IR、あるいはその、情報開示だけではなくって、例えば金融機関さんの販促の支援、販売促進の支援、こういった川島の領域にもですね、我々もっと力を入れようと。つまり上流側にも下流側にも我々のサービス領域を広げるということ。これがこの中期計画の最大のテーマでございます。
で、その一つでございますけれども、上場企業ディスクロージャーにおいては、このシステムをもってですね、さらにお客様の決算と開示の間の業務プロセス、これは非常に煩雑であり、ミスを起こしやすい領域であります。そこに我々はシステムのサービス領域を広げて、より支援をするという活動を行っております。それから二つ目、開示制度の変化。これ先ほど言いました、コーポレートガバナンスコード。これによって、お客様が、どんどん英文の開示をしようという動きになっております。具体的には株主総会の招集通知を、外国人株主の方にもきちんと英語で提供するという動きがですね、非常に強くなってまいりまして、この受注量が今急増しておるところであります。それから、ウェブサービス、ここも伸びてきております。次に三つ目が金融商品ディスクロージャー。ここにおいての新規領域ですが、ここも先ほど言いましたけれども、まあ、システムでサポートをすると。それからインフラファンド。こういった新しい金融商品も出てきておりますので、そういったものの支援をすると。我々の領域拡張でございます。それから販売促進の支援ですね。こういったところも私どもの新しい活動領域に入ってきております。それから四つ目、海外進出支援。私ども本当に日本国内だけのビジネスであったんですが、数年前から台湾で新しい事業を始めております。それが今、日本企業が台湾及びアジア各国に進出する、その支援サービスを手掛けるようになりました。まあ、このようにして、日本国内だけではなくグローバルなところにもですね、進めていこうというふうな活動を今始めております。それからやはり事業領域の拡張というものは人材をより多様な人たちを自分たちの中に取り込んで、そして私たちの人材基盤、ノウハウの基盤を高めていく、それによって新しい領域を作り上げるという活動を当然行っておりますし、人材だけではなくって外部の企業さんの力をですね、私どもに取り入れさせていただくと、具体的にはいくつかの会社さんに出資をさせていただき、あるいはその合弁会社を作るといったような活動でですね、領域拡張を続けております。それから財務面につきましては、やはり収益性を上げてですね、より ROE を高めていくという活動をしようと、まあ、こういった戦略のもとにですね、中期経営計画を作っております。具体的な数値目標、売上高は230億円、これは19年3月期3年後ですね。そして営業利益率が 12.2%、 ROE は 9%、 これを目標に進めていこうという考えでございます。今申し上げましたその中期経営計画を具体的に今どんなことをやってるのかというのを一つ、一部の例ですけれどもご紹介をいたします。先ほど言いました、IR の世界でウェブが今大変に伸びております。4年前に7億円だった売上高がこのウェブ系は13億円と、倍近いところまで伸びてきております。で、こういう売上の拡大を図っていく、そしてサービスをより高めていくために、外部のこの三井リンクスさんという、これはウェブサイトの制作会社としては日本で5本の指に入る非常に優秀な会社ですけれども、ここに 20% 出資させていただいて、グループ会社として私どもと一体となってですね、今活動をやらせていただいているというところがございます。それからこの EIR というサービスがございまして、これは上場企業さんが開示を行う。そうするとそれを東証さん、あるいは金融庁さんからデータをリアルタイムで我々が取り出して、それを自動的にグラフ等にですね、展開して、お客様のホームページの IR サイトを我々がバックヤードで更新をしていくと。こういうふうなサービスも行っております。この利用会社さんが今どんどん増えてきておりますし、その過程でホームページ、コーポレートサイトですね。この全体を受注するケースも増えてきております。それから英文でございます。これも4年前はわずか3億円でしたけれども、今8億円。まあ中期的には10億円ぐらいのですね、規模に育っていく事業だというふうに思っております。このサービスを提供するためにですね、英文の財務資料の翻訳の専門家集団、を集めた日本財務翻訳という会社を数年前ジョイントベンチャーで始めたんですが、3年前に 100% 子会社という形にしまして、私との重要な戦略的部門として育成をしているところでございます。お客様の評価非常に高いです。 それから IFRS、国際会計基準ですね。国際会計基準を採用する会社が今増えております。今採用した、そして今後予定しているという会社を合わせますと、まあ、100社を超えるんですけれども、そのうちの7割近くはですね、私どもが支援をさせていただいております。この国際会計基準を採用すると、開示資料のですね、ボリュームが増えます。まあ我々にとってみると受注量が増えるということで、まあ売上の増加にもですね、多少効いてくるんではないかなというふうに期待をしているところでございます。ここにおいても様々な情報サービスを行っております。こちらはスマート招集というサービスなんですが、招集通知、これをスマホで簡単に非常に見やすくご覧いただけるようなサービスを始めたということでございます。議決権行使のサイトにまでですね、これリンクをしておりますので、そういうふうなこともですね、可能になるということで、企業さんから大変に今注目されつつあるところでございます。これは第1号のお客様としてイオン様がこのサービスを利用してもう始められております。それから業務あるいは資本提携というところでございますけれども、ビジネスブレイン太田昭和さんという、これ東証一部の決算会計経営コンサルティングを行っております会社です。公認会計士さん、そして SE の方々が集まっている会社で、非常に優秀なノウハウをお持ちの会社でございます。そこと提携して、我々のシステム開発、あるいはそのシステムの導入というところのサポートをですね、お願いをいたしております。それから先ほど言いましたアジア進出支援でございますけれども、ここにプロチャンネルというのがありますけれども、これはアジアに拠点を作ろうという会社さん、あるいはそこで働く予定の方々、いろんな不安をお持ちです。そういういろんな疑問にもう的確に答えられる1000本ほどのビデオを作りまして、でそれをオンデマンドでご覧いただいて問題解決のお手伝いをすると、このようなサービスも行っておりまして、アジア各国で国際会計事務所の方々と連携したですね、サービスを今始めております。次に株主還元についてでございますけれども、最近の株主還元の中身でございますけれども、自己株を取得に私ども力を入れておりまして、その中で自己株の償却も昨年行っております。280万株ですね。それから2016年の3月、この直近の3月でございますけれども、ここで85万株ほど取得をしております。それから配当でございますけれども、前期は1株当たり23円、そのうち2円は記念杯でございますけれども、普通杯で21円の配当を行いました。この4年ほどの間、配当と自社株の取得に投入した金額、それを合わせたものが、この当期利益に対して、まあ 100% 前後、あるいはそれ以上ということで、非常に高い株主還元を行う。まあ今期は自社株の取得ということはまだ計画をいたしておりませんですけれども、これまでの推移から相当のですね、株主還元を行っているということはご理解いただけるかと思います。それから私ども株主優待も力を入れておりまして、保有株数、それから保有年数に応じて、クオカードを500円から5000円という形でですね、提供いたしております。お聞きいただいて本当にありがとうございます。
ここまでは証券コード7893東証一部上場株式会社プロネクサス取締役執行役員社長室長大和田雅宏さんでした。大きな拍手をお願いいたします。プロネクサス IR セミナー、この番組は証券コード7893東証一部上場株式会社プロネクサスの IR 活動の一環としてお送りしました。